はい、始まりましたデザイン視点13-6でございます、
はい、
前回はゴリラガラス誕生秘話ということで、はい、割れるやんって思ってたゴリラガラスが実は意外と優秀やったと、
そうですよ、
そうですね、まあ、結果論だけで考えちゃいがちなんでね、はい、どうしても僕たちは
割れるやんって思うけど、散々説明しましたか、はい、低温で熱して急速に冷やす、それをレイヤーにする、
そうですね、
はい、
正味なんのこっちゃようわからん理屈はわからんかったですけどね、はい、結局
通常のガラスの15倍ってめっちゃすごいですよ、
そうですね、確かに、
はい、なのでそういうね、割れても許したってっていうのがもう、はい、僕のほんまの思いですよね。あ、
ちなみに前回僕回収してなかったんですけど、はい、プロジェクトマッスルの意味は結局その強さ、はい、
そうです、
あ、ほんまにその短超短絡的な、はいはい、あ、それでよかったですね、はい、よかったよかった、
はい、え、それ以外なんか想像できます、
いや、わかんないです、なんか金繊維がなんやらみたいな、
あ、なるほどね、
そのなんかガラスの組み合わせはまるで金繊維のように、は
い、なるほどね、
なんかなんやみたいな話かなと思ったら、ただただ、
まあ、単純に強そうっていうだからまあそういうやりがちなね、そういうイメージでやりがちなプロジェクトマッスル、
筋肉計画ですよね。
ムキムキ計画みたいな感じですよね。
ガラスのプロジェクトにその名前をつけるはある意味すごいセンスある気がしますけどね。
まあね。まあね、うん、はい。っていうね、でもなんかまあその辺のまあ、
はいはい、
技術もそうだし、はい、なんか米軍がつける名前とかも、
うん、
なんかなんでそうなんて思うことが結構多くて、うん、例えばなんかまあちょうど今月、
うん、
オッペンハイマーっていう映画が、
お、そうですね、
日本公開1年遅れで
ついに公開されますね、
はい、あの原爆の名前も、うん、リトルボーイとか、
はいはいはいはいはい、
なんで
小さな子
ね、なんでみたいな、うん、とこあるんですけど、なんかね、まあ、科学者がつけてるのか、なんかまあコピーライターみたいな職能は当時なかったでしょうから、誰がつけたみたいなとこあるんですけど、
なるほどね、
まあ、そのなんかもっと上手いやり方なんじゃないかとか思うんですけど、なんかね、まあまあ日本もそれで言ったら、
はい、
ね、まあ戦艦ヤマトであり赤城でありみたいなね、うん、そういうところもなんか、あ、そういうとこか飛んでやとかね、未だにほら新幹線も光、小玉、望みみたいなね、
はいはいはいはい、
早そうやけどみたいな、だからそういうなんかこうネーミングもっとみんなセンス伸びれば世の中もっとかっこよくなるのになっていうこの
まあでもどっちなんでしょうね、だからこそ定着してるみたいな、
あ、まあね、あ、強い、
もはや望みは望み以外の何物でもないじゃないですか、まあですね、僕たちにとって、
確かに確かに、だからなんか分かんないですけど、東京まで着く分数で数値化とかしたらいいとかね、はい、思ったりしますけどね、なんか
まあもうそういうのになるとね、はい、まあ、利便性は上がるというか、はい、それで分かりやすくいなとか、
はい、
違う、
まあね、ということでね、まあ、今回はね、
はい、
だいあの 何回か前のところでマルチタッチの話が出てきましたけど、うん、その続編でございます。でこのザ・ワンデバイスに関しては、はい、3分の1ぐらいは、
はい、
このマルチタッチってお前ら開発したもんちゃうやろってアップルにブライアン・マーチャントさんが強く強く訴えかけてる本なのでまあなかなかこうちょっと粘着質な感じで、
なるほど、
マルチタッチの話があります。でこれちょっと今回長いので、はい、今から2回分分けてマルチタッチの話を
なるほど
していきたいなと思います。
マルチタッチへのボリューム感の多さ、
まあね、でも確かにあの時から変わった感はありますよね、
はい、
だって画面直で触れるデバイスって、
まあ、そうですね、やっぱ一番の革新ですもんね、
はい、なんでその静電容量のマルチタッチを作っていったっていうのが、まあ、はい、アップルのすごいところなんでしょうけど、作っていたではなく、
はい、
まあ、きっとコーディネートしてたなんですね、はい、この辺はもうリスナーの皆さんがはいはいはいみたいな感じだと思いますけど、はい、でね、
はい、
まあ、原田さん、ご存知かわからないんですけども、
はい、
欧州原子核研究機構という建物がありまして、これちょっと
欧州
スイスかどっかにあるのかな、CERN と呼ばれる CERN
CERN、 CERN、
はい、 欧州原子核研究機構、
なんか危なそうな雰囲気ですよね。
まあ原子核って聞くと危ないですけど、うん、原子核そのものが危ないということではないです、
ね。はいはいはい。
これね、スイスのジュネーブ郊外、フランスとの国境らへんにあります。はい。はい、でセロンって呼ばれてるみたいですね。
ああ。
サーンじゃなくて。
セルン。
難しいです。これ例えば、
はい、
そうですね。ニュートリノっていう物質を研究したりするのにものすごく大きい円を描く設備とかがあって、それは何ですかね、加速装置みたいな、
あーなんか SF の映画とかでよく出てくるやつや、ぐるぐる、
そういうのとかがあるような
っていう、はいはいはいはい、
場所で、要は物理学者がすごくたくさんいる、いろんなことを研究している場所なんです。で、まあ、発明者が言うにはですね、1970年にタッチスクリーン自体は、
はい、
セロン、そこのね、はい、欧州原子核研究機構で考えられたそうです、はいはいはい。しかも発明者が言うにはマルチタッチももうすでにできたと。
へ
え。1970年代に初頭にできてるんで、iPhone が出る40数年前ですね。はい。できて30年ぐらい前です、
はい、
できてたわけですよ。で、スティーブ・ジョブズが iPhone を発表した基調講演で、
はい、
私たちはマルチタッチという驚異的な新技術を開発しましたと高々に宣伝したものの、
言うてもうてん、
宣言したものを言うてもうとうかな、はい、果たしてほんまにそれはアップルのものなのかと、
はい、
だってもうセロンで1970年代にも開発されちゃってるわけですからね、はいはいはい、だからその辺どうなのっていう話です、
はい。
その、セロンのエンジニア、ペント・ストゥンペさん、
ペント・ストゥンペさん、
はい、ストゥンペって言いますね、はいはい、ストさんね、
はい、
ストさん、1970年代に粒子加速器、さっき言ってた、
はいはいはいはい、
粒子加速器を管理運営するために、はい、タッチスクリーンを開発した、
うん、
でほぼ、まあ、それに関しては iPhone の特許、
はい、
iPhone が使っている技術ですね、うんうんうん、と、言うならば、まあ、ほぼ同じか、
はい、
全く同じレベルなのに、アップルの特許にはストゥンペさんの記述が全くない。やっとんなと。
やっとんな。
やっとんなと。これまあ知財の難しいところで、
はい、
特許は日本だったら多分20年とかだと思うんですけど、
はい、
20年経つとまあ切れるんですね。
そうですよね。
はい、なのでまあその後その技術を使うっていうことに関してはまあ基本的には OK ではあるんです。はい、おなんかその辺がだからまあアップルのうまいところではあるんですよ。期限切れの特許、眠られてる知財をまあうまくコーディネートしているんだろうというのが僕の予測なんですが、とにかくまあその40年ぐらい、30、40年前に考えられて得られた特許をまあ使ってるにもかかわらず、だからこれは倫理の問題です。ストゥンペさんの名前出したっていうみたいな話ではあると思うんですね。はい、でまあ、基本原理としては1973年に作った静電容量式の透明なマルチタッチスクリーンだったんです。だから出来上がっとるんですよ、
うんうん、もうそれですもんね。
そう、はい、でその UI っていうか、
はい、
UX はほらあの友の会友の会がフィンガーワークスの技術を使ってるわけで、だからデバイスの特許はストゥンペで、フィンガーワークスのその UX を使ってできているのが iPhone なので、なんかまあ自分たちが作ったっていうのはちょっと言い過ぎじゃないかっていうのは、まあこれは僕は読んでて、ああ確かになと思う。
実はそこは全くオリジナルではない
ってね。はい、で余談ですけど、セロンに関してはワールドワイドウェブ、
うんうん、
WWW
ネットをつなぐときにね、
はいはい、それが開発された場所、生まれた場所でもあるっていう、だから。それもそのセルンの中の業務を円滑にするために自分たちのそのハイパーテキストを遠くの人にパッと共有するために開発が始まったっていうところからスタートらしいです。そういうことまでこのワンデバイスには買い取る、
はいはいはいはい、
すごい本です。
へえ、
なんて江口好みな本ですよね。
ディティールがね、
ディティールがね、はい。 で、まあ、ストゥンペさんの研究の、はい、貢献っていうのは、うん、まあ、なぜかマルチタッチの歴史には登場せずに、うん、例えば、まあ、そういうの文献があったとしたら、はい、欄外の注釈ってあるじゃないですか、うん、そこに、まあ、めっちゃちっちゃい字でちょっと出るぐらい、でもその透明のタッチスクリーン開発してるんですよ、うん、
その人なわけですよね。
だからストゥンペさんがいや私が開発しましただからかに言ってもおかしくないものが、まあ要は使われ方がこう、うん、なんすかね、ニッチすぎて消えていったところを、はい、まあ、アップルがパッと光を当てたっていうことではあるんですよ。はい、で実際にはマルチタッチ、これあの他の県でもそうなんですけど、はい、世の中には、まあ、同時期に同じようなことを考える人っていっぱいいるわけですよ、はいはいはい、たまたまだからそれがストゥンペさんが、うん、特許を取ったりするんですけど、他にもいろいろ同時期にですね、はい、いろいろあって、これに関してはマルチタッチのお話をします、うん、マルチタッチっていうのは2本以上の指で操作をして、うんうん、例えばまあ出力の上限だったりとか、はいはいはい、みたいなことも含めての話を今からしますけども、うん、1984年に、また出てきましたゼロックスの、
はい、
ゼロックス、はい、パロアルト研究所の中の、うん、ビル・バクストンさん、
ビル・バクストンさん、はいはい、
とロバート・モーグさん、
うん、
ロバート・モーグのモーグは、はい、これは音楽、テクノ音楽やってる人だったらご存知のモーグですよ。シンセサイザーの父。はい、
出てきましたね、モーグだ。
はい、モーグ。
これ、わかる人にはわかる。
そう、あのね、独特の。
あのね。
で、あの、プラグいっぱい早速ついてる。あれですよ。
モーグね。
はい、
へ
ぇー。バクストンさんとモーグさん
が、はいはいはいはい、
音楽テクノロジーの実験の最中に、まあ、あの、ゼロックス何やってんねんっていうのは一回置いておいて。
置いておいてね、
はい。はい。音楽テクノロジーの実験の最中に、うん、マルチタッチのタブレット型のデバイスをすでに開発してた。
うん、
つまり、シンセサイザーに接続をして、はい、複数の指で、うん、ウィーンとか、やるっていうデバイスがすでに出来上がってたと。
へ
ぇー。1984年です。
面白い。
はい。で、1985年、翌年には、はいはいはい、3次元の接触に反応する、これどういう意味かちょっとよくわからなかったですよ。
3次元の接触、
3次元の接触に反応するマルチタッチタブレットっていうものを、論文をですね、トロント大学から発表して、これが最初に、マルチタッチという言葉が使われた瞬間だったと。ということで、1985年だから、iPhone が出る20年ちょっと前に、もうすでにマルチタッチという言葉があったと。
はぁ。
いうことですよ。じゃあ、モーグが1枚かんどると。
すげえ。
どうですか？
なんか結びついてきますね。
すごないですか？
そんなところにそんな技術が入ってたんやっていう。う
ね、はい。
へぇ。
で、引き続きまして、はい、先ほどのベル研究所のボブ・ボイエさん。
ボブ・ボイエさん、
はい、何人なんでしょうね、ボイエさん、
ボイエ、
はいはい、はそれよりも、早く、
はい、
しかもちゃんと動くマルチタッチシステムをすでに考えてたと、
はい、
ただ残念なのは特許を取っていなかったし、はい、親会社のベルはそれを何に使うべきかわからなかったいやこれだからあるあるなんですよ開発者あるある、何にこれ僕でも今あのよくデザイン経営の話が仕事で出てくるじゃないですか。で、これデザイン経営って結構こういう依頼が多くて、うんうん、町工場さんにも結構優れたエンジニアがいっぱいいるので、はい、こんなんできたんですけど、うんうんうん、すごいと思いませんかと。僕はそれはすごいっていうのは分かるんです。はい、だけど、その人たちは、うん、いや、これでもできたはいいけど、うん、何に使ったらいいのか正直分かんないんですよね、
うんうんうんうん、
でこれめっちゃあるんです、日本中にこの問題はあって、これどうにかなりませんかねのご相談はめっちゃあるんです
なんかとりあえず技術開発はしたけども、
したけども
何に使っていいか分からない、あよく聞く話、
よく聞く話でしょ、
特に大きい企業はね、
そう
開発部門がね
あって、で開発部門の方っていうのはもう、まあ、開発するのが好きなので、
うそうですね、
これが出来上がってでそれを、まあ、使い道っていうのは後から考えようと、うん、で、まあ、それをこうすごくポップに話しますけど、はい、その先ほど言ってたオッペンハイマーも、
はい、
まあ爆弾を作るっていうことは分かってたけど、はい、それをまず作ってまおうと、 でも何に使うかっていうのは後から考えようって言って完全に最後まで作ってしまったからあんなことになってしまったわけなんですけども、とにかくまあ開発者っていうのは作るということが生きるということなんで、まあ出来上がっていくわけですよ。ですので親会社のベルはそれが分からなかったし、フィンガーワークスのあのデバイスもアップルはアップルの購買部門は何に使うかもわからん、マーケティング部門ですね、まあ、それは何に使うかもよくわからんかったし、なんかそういうものはすごくたくさんあると。とにかくもうすでに1970年代とかと思うんですけども、もうすでにだから今の iPhone でできてるようなそういうことはもうあったんだろう、ね、
それがすごい話っすよね。
そうだからどんだけ眠ってたんみたいな、
みんなが使いこなせなかった
かもしれないですよね。でさらに遡れ登れば、タッチ技術のルーツはやっぱりシンセサイザーなんですよ。で静電容量をはじめとする、テクノロジーっていうのは、なんですかね、すでにまあそのシンセサイザー絡みで、
はいはいはいはい、
要はその電力の出力を、自分の意のままに上げたり下げたりするっていうことをみんなやりたかったわけですよ、
はいはいはいはい、
だからそれをテクノロジーで解決していったのが静電容量です。だから一般的にこう安定した電気のところに手をかざすと出力がこう自分の手でこうやって触って上がったり下がったりするみたいなことを、そこでやってたわけですよね、はい、ですのでまあその、テクノロジーっていうのはいつも生まれた瞬間が一番出し時ではないっていうことではあるわけです
ね。
はい、もう一つは、原田さんご存知かわからないですけど、テルミン。
テルミン。
テルミンっていう楽器。
ああ、テルミンね。あの。
こういうやつですね。そうそうそうそうそう。
で、なんか
アンテナがこう立っててですね。そこに手をかざすと。
ありましたね。
はい。それこそあの、あれですよ。デザイン視点の、あれは100回記念だったか
な。はいはいはいはい。
レッツゴー映画話のお二人がゲストで来てくれた時にレコードジャケットの話を
したと思うんですけ
ど、はいはいはいはい、僕はその時にちらっ と,、はい、その前か後かのタイミングで、はい、ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンについての話を
あった
ちらっとしたんですけど、
ありました、ね、
ジョン・スペンサー・ブルース・エクスプロージョンはなぜか、はいはい、ガレージロックバンドなのにテルミンを使う、はい、テルミンを歪ませて使うっていうのがあるんですけど、もともとは普通に僕らのイメージではああいうなんか荒くれ者が使うイメージなんですけど、本来はちゃんとタキシードを着たこう指揮者みたいな人がこうやって使う。
いますよね、テルミン奏者って、はいはい、そうですね、人いますもんね、
はい、でちょっとまあこれラジオなんで伝わらないんですけど、はい、テルミン博士、
そうそうそうそう、このテルミン博士の画像見たことある、
はい、テルミン博士はこうやってちゃんと蝶ネクタイを締めてすごく紳士ないでたちで、左手と右手でテルミンを操作して
る、はいはいはいはい、
でこれだから音階をね、ドレミファソをこれで演奏するという、だからまあこの辺ぐらいからもう実はもうやってるわけで、これって1928年の特許なんですよ、はいはい
はい、1928年か、
テルミンはだからもうすぐ100年ですよ、
すご
そう、あだから4年後、テルミン100周年ですよ、おめでとうございます。
もう大掛かりなイベントでもやるのかな、
はい、デザイン視点にぜひテルミン1台貸してください
確かに触ってみたい
触ってみたい、
伝えたい
伝えたい、テルミンの面白さ、ね、
いや確かに、
はい、なので、まあ、テルミンでしょ、
はいはいはいはい、
テルミン博士で、モーグさん、
はいはいはいはい、
でモーグさんは、まあ、人間の手が微妙なタッチで、うん、どこまで機械が読み取られるかという基準を作っただけでなく、はいはいはい、シンセサイザーの調節用にタッチパッドも作成したと、さっきの話ですよね。
なるほどな。で
もう一人、カナダのキュール・ケインさん、はい、ケインさんですね、うん、ケインさんも静電容量式のタッチセンサーを備えた楽器を開発していた、
うんうんうん、
はい、であとはテクノヒッピーのドン・ブックラさん、はい、ヒッピーですね、
ヒッピーな感じですね、もう絵に描いたような、
もうヒゲもじゃあ長髪で、あのこういうこうなんですかね、
ティアドロップのサングラス、ティアドロップの
サングラス、ね、もう時代ですよね、
時代ですね、
はい、でこのブックラさんもシンセサイザーの、まあ、先駆者だ、
へえ、
シンセサイザー開発するとこからアーティスト始まってんねんなの時代ではあったと思うん
ですけど、すごいですね、
はい、
というかやっぱりなんかルーツがそういう音楽とかあの楽器とかに、そこがこう辿っていくとそこにつながっていくっていうのが面白いな、はいね、はい、
そのいわゆる1900、 まあ20世紀ですね、うん、20世紀ってやっぱまあ電子の時代なので、はい、電子音楽だったり、まあ、デジタルが進んでいった時代の中で、まあアナログ、まあこういうのはアナログシンセだったりデジタルシンセだったりしますけども、なんかそのアナログだからできるこのウィーンみたいなことだったりとかをより自分の感情のままに操りたくなって静電容量式のタッチ技術をどんどん掘り起こしていったら、
そこつながるの面白いな。
だからそれ、そういう、だから多分ですけど iPhone の開発以前は静電容量式イコールシンセサイザーのイメージだったんじゃないですかね。
なるほどね。
なんかあの音楽デバイスのあれ何使えんのみたいな感じだったと思うんですよ。そことその画面のそのダイレクトで触るっていうことを紐付けた、これはイノベーションやと言っていいんですよ。
確かに。
そこがアップルのすごいところですよね。はい。
いや今思い出しましたけど、はい、大学の時に大人の科学とかなんかあるじゃないか、はいはい、フロリダ好きのが雑誌で、ね、ミニテルミンの5を買いましょう、そういえば
それミニテルミンどうやった、どこやったんですか、捨てた、
絶対覚えてないけど絶対ないでしょうね、もう家には。
僕ちょっとテルミン欲しいっす。
ミニテルミンね、もしかしたらアマゾンとかで売ってるかもしれないですよ、
調べよう。ミニテルミン
ミニテルミンがね、なんか付録でついてて、
めっちゃいいもん持ってるじゃないですか。
ちょっと遊びましたわ。
なんかある
ありました、
ミニテルミン、これ、
あ、それ
赤いやつ、
それそれ、
青とか赤とかの
ビレッジヴァンガードとかで買った記憶がある。
在庫ありですよ、顔を。ちゃんと音鳴るんですか。
音鳴りましたよ。
わあすごい、
めっちゃちっちゃいしめっちゃしょぼいんですけど、
はい、
でもちょっと楽しめました。
あ、でもアンプにもつなげますって書いてる。
俺の持ってたやつよりすごいかもしれないです、ね、最新型かもしれないです。
すごい、
そうなんですよ。
すいません、めっちゃ急にテンション上がって、
脱線がすごいんですけど、
ミニテルミン奏者としてアーティストデビューします
、うん、交互期待、
交互期待。
あのもしかしたらあの次のシーズンくらいから
ジングルが
デザインしてのジングルが江口さんのテルミン演奏
に、
それめっちゃおもろい。
いいっすね、
それレコーディングしましょう。
やりたいやりたい、
それはやりましょう。
いやすいません盛り上がっちゃった、うん、
めっちゃ面白い。
はい、ということでね、はい、ちょっと話を戻していきますとですね、はいはいはいはい、まあ、現代の、
はい、
まあ、特に現代的なタッチスクリーンですね、
うん、
タッチして、まあ、そこで、はい、静電容量式でピッて触って、
はいはいはい、
要は操作をするっていう、うん、まあ、さっきのは音楽なんでその音の波形を触るっていうことですが、はい、今回ちゃんとディスプレイと連動したものっていうのを、はい、過去の事例を紹介しますと、
はいはい、
1965年に英国空軍のレーダー研究所のエンジニア、
う
ん、エリック・アーサー・ジョンソンさん、
う
ん、言いやすい名前、
すげえ強そうや、
はい、エリック・アーサー・ジョンソン、
エリック・アーサー・ジョンソン、
はい
はい、
空の交通整理を効率化するために考え出したものが最初で、
うん、
ブラウン管のテレビ、当時こういうで丸い、はいはいはい、ブラウン管のテレビに銅線を張り巡らせて、
はいはい、
そこに電気を通して、うん、でそれに触れると、うん、そこの位置を触ったということは、そこにコマンド入れとけば、
うん、
そこの位置を触ったということは、そういうふうな入力をしたという、うん、電気信号を遠くに飛ばす、
はいはい、
テレグラフで遠くに飛ばすということをやってた。これがタッチスクリーンの始祖と言っても過言ではない。
めっちゃ難しいけど。
ということで、これあのエリック・アーサー・ジョンソンさんで Google で検索すると出てくるんですね、当時の。
へ
え。ですね、例えばまあ、この飛行機はここで待機しながら、あなたは降りてきていいですよみたいなことを飛ばしていく、いわゆる管制官の仕事をすごくシンプルにするためにこういうものを開発したと言われています。
まあ、確かにね、はい、タッチスクリーンじゃタッチスクリーンですもんね。
タッチスクリーンといえばタッチスクリーンですブラウン管ですけど、ブラウン管に、
はい、しかも触ってるのは線、導線ですけど、
導線ですけど、でも静電容量式で画面の上にあるものをピッて押してるわけですか、
はいはいはい、これエリック・アーサー・ジョンソンでググったらこの画像が
出てきます、
出てくるんですね、
はい、
あの皆さんぜひ
エリック・アーサー・ジョンソンで見てほしいです、まあ、あの当然のことなんか白黒
で、
あとなんか僕が気になるのは、はい、押してる指が長い、
いや俺も全く同じこと思いましたよ。あの
ね、喧嘩売ってなかった。
中指ですよね、はい、これ。
完全にこう、
こう言ってますよね。
なんで人差し指ちゃうねん。
ピーピーが鳴るやつですね。そうそうあのここでは言いませんが、はい、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。
はい、でね、このジョンソンさんが、ジョンソンさんはこれに対して特許を取ってるんですけど、はい、この特許申請書にはすでに、はい、オーティスエレベーター、エレベーターの会社ですよ、オーティスって、はい、有名じゃないですか。
はいはいはい、
オーティスのタッチ操作に関する特許も引用されてるし、うん、その他 GE、IBM、米軍で、僕はこの会社知らないですけど、アメリカンマシン&ファウンドリーっていう会社さんがあるらしいんですけど、はいはいはいはい、それらの特許にも触れてて、要は1960年代頃にすでにいろんなタッチ操作の特許はだーっとあったと、うん、そのことについてジョンソンさんは触れてこの特許を申請しているというところで、まあ、紐解いていくと、うん、特許技術ってすごく、まあ、あのタッチ技術、
はいはいはい、
タッチ技術の特許ってのは、まあ、めちゃくちゃ昔からあると、だから、まあ、そもそもイノベーティブなんかどうかっていう話ではあるわけですよ。
確かに、
なんかね、だからまあ音楽のシンセサイザーみたいなとこから来て、ね、空軍の、うん、英国空軍のその空の交通整理にも使われみたいなところで、だけどまあ眠ってたとか、うん、使い道がイメージできなかったっていうところで、そのいろんなその眠ってる技術とか素材とかの使い方イメージ、
うん、
これってまあ僕は結構デザインだな
と。確かに確かに、
だからアップルはやっぱデザインなんですよね。
へ、違いない、
イノベーションだし、デザインイノベーションではあるんですね、うん、掛け合わせって。
そうですね、
そう、だからその辺の目新しい技術の革新ではなく、うん、使い方の革新ではあると。
やっぱデザイン会社なんですね、
はい、
すごいな。
デザイン視点が消されへんようにちょっと擁護してみました、ね、
前回に引き続き、ね、
引き続き最後ちょっと持ち上げてみましたということでね、
はい、
まあ、タッチスクリーン、タッチ、まあね、
テルミンとの意外な関係性がちょっと、
はい、テルミンもモーグも、
そうか、でも確かにね、言われてみればそうなんですよね。その前に言ってたあの、はい、静電気というか、はい、あの
静電容量
の、ね、静電容量の、はい、あの触った時の、はい、波形の動きとテルミンのね、あの空中で電波に触れてる感じみたいなのとかと、はいはい、そうか、いろんな技術の結びつきすごいですね。
だそれはやっぱだから、まあ、科学者がもっとフィーチャーされてもいいんじゃないのって僕は思うんですよ、
まあね、
ちゃんとだからそういうのが成り立たせられる世の中でやってほしいなと思いますよね。
確かにね。
だから、まあ、マーチャントさんのこのね、著者のブライアン・マーチャントさんの怒りは、いやお前功績総取りしてんちゃうぞって。
なるほどね。
なんです、
さも自分が全部作ったかのように、
裏も表もあるぞと。
めちゃくちゃジョブズのこと嫌いなんですね、その人。
多分ね、
多分なんかあったんでしょうね、個人的な恨みが。
なんかあったんかもしれない、はい、でもとにかくこのデバイス、しかもねこれね、はい、ここまで、
はい、
シーズン、
13の6ですね、
6ぐらいまでやってますけど、はいはい、この本のね、ほんまにもう全部できひんと思いますけど、はいはい、3分の1ぐらいなんですよ
まだ、
はい、だから、まあ、全部はご紹介しないです、かいつまんでご紹介するんですが、はいはい、とにかくもうすごい本ですよ、
まあ、面白い、
恨みつらみもすごいしでも読むだけで、まあ、めっちゃ勉強になるわけ
です。いやでもすでにね、はい、僕が今こう聞きながら、はい、知らなかったことをすごく知れてる、
ね、
このちょっとカタルシス感がね、
いいですね。
ここに来てテルミンが出てくるのが僕の中ではね、
ちょっとね、
胸熱ですね。
テルミンとね、モーグとね、
今度収録来た時にここに来るとまた笑うなちょっと触りたいもんな。いや、
もうなんか買う、多分この後買うでしょ
番外編とかでめっちゃ演奏してくるでしょ、は
い、いやー楽しい。
いやー、すみません、だいぶちょっとね、はい、話それましたが、はい、
それましたけど、
まあ、こんな感じでちょっとよろしくお願いします、
は
い、
まだまだ、
はい、続きますので、
デバイス編続きますからよろしくお願いします。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。